はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは、今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
少し前に、水曜日のダウンタウンという、まあ、この TBS のテレビの番組で、解散ドッキリっていうのをやったんですけども、
ありましたね。
ご覧になりました?
見ました見ました。
ちょっとそれどうしてもお話したくて
ですね。お願いします。浅草の情勢はどうですか。
いや本当に
佐藤君ね、寄せに出てらっしゃる。
そうです。僕がもうちょうどなんか3月の上関浅草にちょっと入っていまして、はい、楽屋がもうその話で持ちきりだったんですけど、
持ちきったな。
師匠方がね、あれシャレにならんだろうと、
シャレにならんだろうっていうのはだからこれはどういう経緯でどうなってこうなったんですか。
もう一回教えてよ。
概要をちょっと説明します。
はい、ご覧になってない人もいます
か。今までいくつか、まあ、この解散ドッキリっていうのがあって、
解散ドッキリってシリーズだった
んだ。はい、で、実際に漫才コンビだったりとか、うん、まあ、そのコンビを組んでる人たちの片方が、解散したいと思うという意思を伝えて相方がどう出るかみたいな。あ、
それを見ると。
で、まあ、その反論する人もいるし、思ってること全部口にする人もいるし、なんか相方のことちゃんと考える人もいるしみたいな感じでね、割とこうほろりみたいな感じの方が多かったんですけれども、まあそれ
そうなってほしいよね。
言うても若手だったんですよ今まで。
ああ、今まで若手だった。
で今回はちょっとベテランの師匠方の方が切ない説っていう。
師匠クラスの方が解散ドッキリ仕掛けたら、
そう、
切ない。
そう、
そりゃそうでしょ。あんただって熟年離婚なんて切ないもんもんですよ、
そうなんですよ、でもう本当に芸歴50年近くの浅草の師匠方、
はい、
皆さんご存知の東京丸京平師匠、
はい、知らないと思います。
あ、そうですか。
東京丸京平さんのことは知らない。東京ね、
東京ね、
東京丸京平さんね、
京丸京
平2ビートと争ったんですよ。
そうですよ。で、もう一方がですね、おぼんこぼん師匠。
待ってました。
出た。
もう、小学生の時、お笑いしたたんで、衝撃の登場だった
。そう、
時代が変わるなと思ったよ。
そうよ。
モノマネが上手でね、おぼんさんの方とかね。
そうなんですよ。
で、ジャズの歌とかこう披露したり、タップやったりとか。
ただ少なくとも。
ワンダセイちゃう。ワンダセイで、おなじみの。
ただ少なくとも40年経ってますね、僕が知ってから
ね。そうなんです
ね。そうですね、我々が知ってからは。
で、京丸京平師匠の、の方は、まあ、ものすごい仲いいコンビなんで、解散って、まあね、ちょっと言われた時に涙ぐむみたいなね、なんかそういうのもあったりとか。
体調が悪いから
っていうね。体調が悪いからもうそろそろ区切りをつけたいみたいな話をした時に、いや、もう俺いいネタ書くからみたいな感じでね。
検査行ってこい。
いや、もうちょっと、もう、とにかく MRI 取ってこいみたいな。まあ、これ今、もう多分パラビで見れるんですけども。
はいはいはい。
で、おぼんこぼん師匠というのがですね、ちょうどそれ案内人がナイツさんなんですよね。
はい、おお、まあそうでは。
漫才協会の。
漫才協会のね、理事ですよ。
で、ナイツさんによりますと、おぼんこぼん師匠はかなり攻めたキャスティングになったと。
と言います
と。っていうのは、ここ8年プライベートで一切会話をしてないと。
あ、つまり本当に仲悪いと。
本当に仲が悪い。
舞台上では息ぴったりでネタバッチリなんだけど、8年喋ってない。
喋ってない。
で、8年って言ったらあんた中学2年ぐらいだよ。
舞台上でも目が合ってない。
入学したと思ったら。
そうそうそう。
子供が入学したと思って中学2年生になるぐらいまでの間も喋ってないってことでしょ。
なかなかうっかり喋っちゃうことあるけどね、
うん、そうだよね、
ちょっとそれ取ってとかね、ごめんごめんとか言いそうなもんだけど、
仲悪い。
一言も喋ってないと。で、今これもし解散ドッキリ、まあ、スタッフさんから多分言われて。いやいやい
や、不成立ですよ、そんなもん。
いや、そうなんですよ。いや、
これ。不成立するわけで、8年間口聞いてない人に解散ドッキリ、シャレにならない
し。シャレにならない。うん、で、実際やったんです。で、もう間に一人入れないと話せないぐらい、もう決定的な。
まあ、それはそうだね。
でも、53年やってますから、コンビで。
はぁ。
で、これどうなるかなと思って見てたら。
どっちが仕掛けるんですか、それって。
いや、それどっちって言って分かりますか。どっちがお盆師
匠ですか。お盆師匠がお盆師匠です、うん、に仕掛けたんですね。
そう、お盆師匠。
大きい師匠がお盆師匠ですよ。
そうです。
で、小さい人の方が小盆なんですよ。
小さいで小盆で覚えておいてもらいたいんですけども、うんうんうん、 大きい師匠の方が、うん、まあ、解散ドッキリとは言うものの、うん、なんか話があるっつって呼び出して、うん、いざ解散ドッキリ用意スタートって感じになったらですね、うん、今まで溜まった鬱憤をさらもうぶちまけるっていう、う
ん、解散の話を切り出さないです
ね。1ミリも解散の話出てこずに、うん、むしろその空気を察した小本師匠から、うん、もう解散やみたいな話になる、逆解散みたいな感じになって、で本当にやばいってなって口論になって、でナイツさんも一応ドッキリ成功みたいな感じで入ってったんですけど、ふざけんなみたいな形で小本師匠がまあお怒りで、でどうなんのかなと思ったらそこで終わったんですよ。
終わっちゃったの、
終わっちゃったんですよ。だから解散成立になっちゃったんですよ。
ダメじゃない。
そうなんですよ。
ダメじゃん。
ダメなんですよ。
ちょっとしたあれ、居酒屋の2階とかですかね。
そうそうそう。
なんかこう、うん、和室というか。
そう。
ね。
で、別のところでナイツが見てたわけね。
そう。で、もう、
おしぼり投げられて、
そう。
こんなんエンタメにならんやろ、みたいな。
で、ナイツさんの表情から察するにかなりマジなやつなんですよ。うん、いや、すごい、すごいポジションだな、ナイツさんかわいそうって思
って。見ましたよ、だから僕も。だから、あの時のナイツは、あんな冗談言うナイツじゃないもん。
そうそうそう。
本当の、本当のやばい顔してたもん。
もう正座して、すいません。すいません、みたいな。
花輪君も、すごい緊張した顔してましたよ。
本当に番組きっかけで解散になっちゃうぐらい、これどうしてくれるんですかっていうぐらいの感じだったんですね。
うん。うん、
ただなんかよくわからないんですけど、翌日も同じ舞台に上がって、うん、爆笑を取って
数日後ね、
うん、結局なんか知らないけど解散はしてないみたいな感じなんです。
あ、解散はしなかった、
しなかったっていうことになって落ち着いたっていう、うん、まあ放送があって、久しぶりに僕テレビを見て怖くなったんですね。本当これ、
まあ、不穏試合です、ね、
いや本当にちょっと
昭和のプロレスでたまにあったやつでしょ。
見事な不穏試合だったです、
ね、ただね、よく考えてみたら、うん、53年ですよ、これ夫婦で言ってもものすごい、ね、年数じゃないですか、
うんうんうん、
で今もし辞めてしまうと完全に収入途絶えるわけですよね、
うんうんうん、
そうだね、
ということでお互い家族もいるし、
うん、もう食べていく、生きていく術として、
そうだから
仲悪かろうが、うん、8年喋ってなかろうが、う
ん、やるしかないんですよ。続けるしかないっていう、だからもう引き返せない船に乗ってるんだなっていう感じがしてですね。
あ、そうですか。
でまたでも最終的には小本師匠も、うん、漫才協会のためになるんだったらっていうことで、お蔵入りにならずに
オンエアを消した、
オンエアを消したと。
素晴らしいじゃ
ないですか。であれを見てね、ちょっとお二方どう思ったのかなっていうのをちょっと聞きたいんです、うん、ちょっと久しぶりにざわざわしたんで。
へ
え、鹿島さんいかがでしたか。
まあ、大好物ですよね僕なんてね。じゃあちょっとそれ、水曜日のダウンタウン、その、うん、師匠ドッキリ、
はい、
解散ドッキリの前に僕二つずっと考えてたことがあって、うん、それをお話していいですか。
はい、
僕今連載してる雑誌があるんですけども、そこでマツコデラックスさんも連載してるんです、はいはい、うん、だからこう雑誌が送られてきて、自分のこう、うん、うっとり芸人読んだ後ですね、うんうん、じゃあ他のも読もうかっていう、うん、
最初に自分の読むんです、ね、
もちろんです、もちろんです、うんうん、3回ぐらい読むんですけど、でね、マツコさんのコラムにこんなこと書いてあったんですよ、うん、以前だったら、うん、田中みな実さんね、うんうん、田中みな実とバラエティ番組で一緒になったらプロレスでいうところのアングルやれたんだけど、
うん、
もうプロレスは成立しない時代なんだわ
っていう。アングルってのはどういう、
アングルっていうのはですね、うん、これ何と申しましょうか、相手を腐してるように見えて結果的に相手とこう交渉することで上がっていく。
なるほどなるほど。
時間必要ですよね、
うん、
ただそういう交渉といいますか、
うん、
対立の構図ですよね、うん、でそういった構図がもう今テレビではできなくなった。なぜならその途中でその相手の女子アナのことを話したらネットニュースになって、事情を知らない通りすがりの人がシリアスに捉えられちゃって、こうネットニュース自体シリアスになっちゃったから、もう今までと同じ感覚で笑いにできない。ですごいなと思ったのはこっからで、今までだったらもう息苦してつまんない世の中になった、そんな時代になったらね、ところがもう今はもうそういうことをただのノスタルジーだと、もう新しいルールの中でもう面白くできる術を見つけていかなくてはならない、
うん、
だったらシャレの分かんないやつ多いなってうん、ネットニュース読んで、ね、そ批判して、
うん、
もうなんでいるんだろうあんなのっていう愚痴をこぼすんじゃなくて、そういう人がいるっていう前提で じゃあ新しい規制の中で、うん、何かできる面白いものないですかって、うん、まあテレビの最先端にいる人の発言ですよね、うんうん、だからアングルの使い方が変わった、なんたらアングルができないっていう、うんうん、
なるほど、なるほど。
もう一つ言わせてもらっていいですか、うん、この間の後楽園ホールにですね、プロレスを見に行ったんですよ、うん、それはどういう、まあ、かつての80年代90年代活躍した今ベテランですね、うん、たちが集まって、でもお客さんはたくさん入るわけですよ、うん、思い出ビジネスね、うんうんうん、リアルを見せてくれる、うん、そこで前田明さんが登場したんですね、セコンドです、
たまらないねそれは。
でその後これ結構踏み込んだことというかおっしゃってて、
だからあ
ん
まりし、うん、
あの今のプロレスとかについてどう思いますかみたいな感じでおっしゃってたことが、プロレスに対して決め事っていう定義も浸透しちゃいましたけど、それを分かっててもひょっとしたら本当にやり合ってんじゃないかって思わせるようなものもね、前田明自身が成功したのは何かっていうと、業界の人たちまで騙したんですよね、猪木さんもそれができた、で若い人もそこまでやってね、何が現実で何が嘘なのか、何が作り込みかってやってる自分も分かんなくなってるぐらい、まあ、結局リアルになってるから、うん、そういうアングルがあっても、うん、それぐらいこう真剣に結果的になっちゃうっていうのが、自分にとってのプロレス論だみたいなことをおっしゃってるわけです、ただでもその次の日とかマッスル酒井さんのねプロレスの向こう側っていうプロも、演劇とプロレスを一緒になったものが、今ありますから、さらに僕は進化してると思うんですけども、その二つを頭に入れ、ずっと考えたときに、あの芸人ドッキリ、おぼんこぼん師匠のドッキリを見たわけですよ。つまりさっき達夫が言ったように、芸人ドッキリ、解散ドッキリっていうアングルじゃないですか。
そうだね。
で、ドッキリって結構安全安心じゃないですか。結末が見える、予定調和だから。でも8年間話していないんですよ。そのアングルを利用して、結局話さざるを得ないですから、ずっと相手への批判悪口だから、うさばらしに利用したんですよ。そういうアングルの新しい使い方なんですよね。
そういうことか。
だから結局さっき前田明が言ってた、何が作り込みで何が本当か嘘か分からないけど、やってる本人たちがそれをやってるうちに本気になっちゃったって。それはもう視聴者とか観客は圧倒されるに決まってるじゃないですか。
釘付けだよ。
前田明のプロレスがそこにあったわけです
、ね、
新しいエンタメがあった。だからそれはマツコさんが言ってるのとも同じで、規制された中でどうこうリアルを見せていくかっていうことで、規制してあのドッキリは僕すげえうなってしまった。
痛快だった。なるほど。
新しいエンタメってここにあんだなっていう。で、ざわざわして。で、やっぱり今視聴者、優位の時代じゃないですか。もう半笑いで見てるじゃないですか。でもそれは、圧倒的にこうぶっ飛ばして、平行させる、でざわざわさせる、やってる人の勝ちですよ、仕掛けた方。そうだよな。あれがすごい面白かった。
いやだからもうカメラとかも固定で隠し撮りしてるから、すげえ見ちゃいけないもん見てる YouTube 感みたいなのがあるんですよ。
そうそうそう。
すげえリアルで。で、またお互いがこだわってる問題が、こいつあれですけど、ものすごいちっちゃくて。
そうそうそうそう。
いきなりさ、お盆さんがさ、謝ってくれ。って始めてたよね。
いきなり
解散の話を聞き出さない
です。
もうだからやっぱりその構図に乗っかってお互いバシバシやるはず。これはもう完全な真剣勝負じゃないですか。
何をやと。
いやあれ見事な戦いですね、うん。そういう解説を聞くと。
そうです。そうです。そしたらさ、あれすげえ味わい深かったのさ、何が起こったのかなと謝ってくれって言って、もうね、どういう原因で謝ってくれなのか分かんないけどさ、お前そもそもこの世界入った50年前どっちが誘ったんやつって
それ言うってやつですよね。
でもさ、2人にしてみればそれ、
俺ぐっと前のめりになってる、
ね、それ大事なことなんだろうね。
そうなんだよね。例えばだってこれ夫婦で言ったらどっちが口説いたかとかさ、そういうのと同じだもんね、
だから8年間それをいつ言おうかってもしかしたらあったんじゃない。
どんどんさ、事実が真実が明らかになってこっちは知らないことがさ、でお盆師匠って漫才協会辞めてるんですよね、
一回ね、
ね、やめてるっていうことと、で、協会会に残ってるとかさ、もう、ゾクゾクするよね、
だからその構図を全て背負って、ドッキリっていう安定安心の構図に乗ってきちゃったわけですよ。乗っかったわけですよね。それオファーした方も偉いし、あえて乗っかって、バチバチ、もう全然解散の話ぶっ飛んで、素晴らしいものを私は見ましたね。
そういう見方なんだ、さすがだな。
いやー、だからもう、完全な真剣勝負ですよ、そこにあるんで。だから、 ね、あんなドッキリだろうとか、うん、あんなバラエティだろうとか、そうじゃない。バラエティとか規制があるから、うん、ああいう剥き出したものがたまにひょこっと出てくるから面白いんじゃん。
面白い。確かに、それがテレビだ。
しかも、じゃあこれ 100%、あれがガチかどうか、うん、私知らないですよ。だってその週明けに東洋館であの3組が揃ったんですよ、
う
ん。
浅草東洋館にナイツ、京丸、京平、おぼん・こぼんっていうのが揃ったん
だ。いや、だからそれを考えると、いや、どこまで誰がこう、ニヤニヤしてるのかわかる。で、それが最高じゃないですか。
超満員ですよ。
超満員でしょ。
超満員。
超満員。
おぼんこぼんさんだって利益があるわけですよ。得してるわけ。最高じゃないですか、それ。このグレーゾーン。
いや、だから、完全にそれも身内も、いや、あれ、シャレになんないでしょ。
って怒ってるんだ。
激横の塩方とかいるわけですよ。
まあ、いい不穏試合ですね。もう身内からもう、そんな怒ってる人がいるって、いい仕掛けですね。で、
なんだったらこれ放送事故だろって言ってるような人たちもいますから、いましたので、
いや、俺放送事故でいいと思うんですよ。だってそれ、だから今じゃあ放送事故、生放送で言っちゃいけない言葉を言うみたいな、そんな企画書絶対通らないです、絶対。
そうだよね。
だったら、かませとして、ドッキリですっていうぐらいの。
いや、豊かな味方してるな、
ドッキリですっていうぐらいの、もう安心安全なものをかまして、さあ、やっちゃえっていう。
ああ、その
感じ。一応リングってことでしょ？
そう。いや、だから、規制が、だこれね、実は朝日新聞の記者レビューでも書いたんですけど、規制がある中での、これだけのエンタメを見せてくれた、あの番組はやっぱりすごいっていう。名前見たら、共和局取材してくれた人ですよね。
ありがたい。
延長線上にいるんですね、見方は。
いや、だから、今の解説聞いたら、おぼんこぼん師匠も報われる。
いや、そうですよ、そうですよ。
っていう気するけど。
俺はね、まず、まあ、隊長から言われてみたんです、あれ。京丸京平さんが最初だったでしょ。
そうそうそう。
で、俺、それ見て、うん、で、おぼんこぼんさんが後に控えてるのは俺は知らなかったんですよ。うん、で、もう見て、おじいちゃんが泣いてるのを見て、俺すぐ見やめた。もうおじいちゃん泣いてるのも俺見たくないから。
牧田さんにとってはそっちの方がさらにやばい。
で、一緒に売れようって言ってんだよね。
そう。
まだ売れようとしてやがるっていう。そこが最高じゃないですか。
いや、最高は、うん、もう切なくて。
で、俺は、いい。それがあったから、もっと一回、あ、もういいやって思ったの。で、もう見たから、いいやとかと思ったけど、うん、その後に聞いたら、まだおぼんこぼんさんのすげえのがあるって言われたから。
前の試合食っちゃってるでしょ、だから。
で、我慢して、うん、まあ、勇気を出して見てみようと思って見たんですよ。うん、そしたら、これは、こっちは、やっぱ圧倒的に面白かった。
面白かった。
やっぱ面白かった。やっぱそれはね、そのヒリヒリ度がやっぱ全然違うからなんですよ。で、やっぱ本気で怒ってる人たち、今度だから、本気で怒ってる大人、おじいちゃん、初老の人たちっていうのもあんまり見る機会がないから、
ないですね、
だからもう食い入るように。で、あと、なんて言うんだからな、さっきも言ったけど、どういうことがあって原因で喧嘩になってるのかが、徐々になんとなく分かってくるっていうものが、
コントみたいな感じですよね。
だんだん分かってくるから、すごくなんか俺、ウェルメイドのいいものを見たような気がして。で、結局はだから、すごいバッドエンディングな感じとかになってるけど、いや、これをテレビで見れなかったらどこで見んのよとかって思ってね。
あれ、両者リングアウトじゃないですか、でもあれ。
まあ、リングアウトっていうか、まあ、なんて言うんだろうね。
ノーコンテストです。
ノーコンテスト、
うん。お互いボコボコに殴り合って。
それ放送事故でしょ、だから。
いや、だからね、本当に企画、どの時点でどこまで考えて、うん、で、ちゃんとこういう結末というか予想があって、バチバチ面白いなって、うん、そこはやっぱり想像すると面白いね。うん、で、僕は知ろうと思わないんです。うんうんあの番組
真実いらないよね。
いらないんですよ。いらない、うん、今すべて情報公開で実はあれここまでとかいらないんです
よ。いらない、
ね、そう、俺らに想像させてくれ。
うん、
ね、
うん。
で、週明けにあの3組が東洋館登場して、立ち見の満員まで、満員ですよ。
まあね。
最高じゃないですか、これ。どこから逆算したんだろうっていうね。いいですね。分からなくていいものがあるんですよ、今は。
そうだよな。
うん。
いや、そっか、そういう見方すると心が豊かになる。
だから俺、それでやられちゃってね。
うん、
で、水曜日でしょ、
うん、
で、2日の金曜日ですよ、うん。娘のひな祭りがあるっていうんでね。うん、もう実家帰ったんです、うん。で、温泉場ですから、じゃあ宿取って旅館でみんなでね、うん、両親も呼んで泊まろうよ、つって、うんうん。で、宿に入ったらですね、うん、まあ、古い旅館なんでね、うん、芸能人のサインが。うん貼ってあるんですよ、うん、たくさん、うん、おぼんこぼんさん会いましたねでしかも日付見たら8年前だったんですよ
ギリ仲が
もしかしてこの旅館で何かあったのかとか俺の中でまだ説はこう進行してるんですこれがいいんですよ勝手に説をこうね
旅館で何かがあったね 長野で、長野で何かがあったのかもしれない。
そう、8年前でしたからね、日付。
だって俺、今、CS で美味しんぼの再放送毎日見てるんですけど、その、解散ドッキリみたいに、ね、翌々日とかに、あの、仲の悪いコンビが実際解散するっていう、その仲の悪いコンビ役で、おぼんこぼんが出てるんですよ。
すごいね、それはまた。
そう、だから、それも、どこまでがアングルかわかんないでしょ。もう、その CS 美味しんぼの再放送まで。
じゃないんだから。
で、それが楽しいんだよ、これ。どこまで
楽しい。
でも、達夫はさ、でも見た時にさ、じゃあ、俺とピケはピンじゃんか。
うん。
でも、君はもう現在漫才コンビで、うん、もう20年ぐらいやってるわけじゃん。
大きい犬飼ってるよね。
確かに20年ぐらい。大きい犬じゃないわ、俺
しか。だから、
多分、でかい犬っていうの
多分、ちょっと引っかかり方が多分違ったと思うんですよ。どう思いましたかね。
いや、あれはでもわかる話ですけど、うん、もう僕らは割とああなる前にコミュニケーション取りますね。
うん。
うん、
でも若いからでまだそうは言ったって。
そう。だから、あれね、うん、思ったら、リアルに解散できるのって、うん、若い時なんですよ。
うん、そうだね。そう
だ
ね。
だって離婚できるのも若い時だもん。
そ う,
そ, う そ, う そ, う
そう、だけど、うん、もう生活かかっちゃってるから、うん、キャリアの終盤でしょ、
うん、
もうこの
生活のためや。
いや、もう、
お盆
さんだ。そうだよね。
すごい、もうすべて、
もうええやろ、うん、もうええやろ、
生活のために俺は我慢してきたんや。
決定的じゃないですか、
そのつまり、それでちゃんとお金をね、いただく仕事がいくつも発生してるからですもんね。うんうん、これが売れてなかったら、うん、オファーがなかったら解散すりゃいいんだろうけど。
でも、ナイツの話によると、舞台上でリアルに殴り合いやってたっていう話。ね、
ドスンって音が聞こえたっていうやつね。
お盆ドスン。
お盆ドスン。お盆こぼんドスン。
でも、これ、ちょっと、ね、僕らはまだ、こう、そういうコンビ事情とかいろいろ知ってるから、あれですけど、基本、喋らないくて、正解というか、不自然ではないですよね。まあ、これはやっぱり、世の中の人に言っておきたいんですけど。
だから、例えば、それこそ大御所になると、ダウンタウンさんだってね、お互いの携帯電話の番号知らないとかあるじゃないですか。で、そういうのを聞いて仲が悪いって思うと、そうではない。
そう。
普通のコンビって、でもっと分かり合いすぎてるがゆえに距離を取るから、
うん、やっぱビジネスパートナーだから、うん、そりゃそうですよね、うん、明日も明後日も会うわけだから、
そうそうそう、
話さなくていいですよ ね、
うん、ね、
でやっぱ打ち上げとかも、ね、やっぱ2人で行くと、うん、あの折島さんの引き出しとか俺全部知っちゃってるから、うん、またその話かと思っちゃう。で折島さんはあまたその話してるって俺が思ってるなっていうことを感づいちゃってちょっと遠慮しちゃうから。
だからいいのはお互い出ない。
そうそうそう、俺が出ないっていうことの方がいいんだ。
それは仲が悪いと別ですよね。いや
全然違う、全然違う、うん、
だってむしろあの二人がっちりこうね、うん、結ばれているから、うん、で仕事であるからそこで会話しなくてもいいじゃないですか、
う
ん、いや
昨日どうだったでまた楽屋でねその打ち上げの様子とかも聞くし、
だからそれが仲が悪いことでは絶対ないんだけど、ね、ただ 2,3 週して本当に仲悪い人がいたってことですね。
そうそうそう、
8年間だから、うん、でもあれもあれだけの不満はあるけどもかもしれないですけど、仲が悪い自覚っていうのはそんなにないかもしれないですよね。不満はあったかもしれない。
いやだから俺ダブルコロン仲悪いってネタかと思ってたんですよね。
うん、
リアルだった
ダブルコロ
ン解散しちゃったし、ね、
うん、でもあれ解散できてまだやり直すチャンスが時間があるから、
ね、
でも、うん、50年になったらそれ難しいよなっていう、い
しコミュニケーションどう解散した方がお互いよくねって、うん、コミュニケーションが取れるっていうことでもありますもんね、
う
ん、
そうそうそう、
解散できるってことはね、
だからすごいもの見たなっていう感じは残りました、うん、ずしーんと、
うん、
ずっと残ると思うあれ、
うん、
おぼんこぼ
ん。いやだからずっとあれ話すことができるから、うん、僕はいいものを見ただ から。
でもそうだよね、昔のプロレスとか多分そういうの見てあれどういう意味だったんだろう。
そうそうそう、だから真実俺知らなくていいもん、うんうんうん、
と思いました。いろいろ考えさせられた放送でした、うん、
東京ポッド許可局 TBS ラジオをキーステーションにマキタスポーツプチカシマサンキュー達夫でお送りしています。